YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、1月26日火曜日第302回 87.0MHz、学大 FM と言いますと、いつもの有天地は駒沢、通り沿い、謎の三角ビル、GoPro1 階スタジオに来ましてね、明るく元気に楽しく、レギュラー放送にてお送りしてまいります。地元目黒区界隈にてご聴取の皆さんはもちろんのこと、国内はもとより遠く海外でご活躍の日本人同胞の皆さん、あるいは病気や怪我などでご療治の皆さんもどうぞ最後までお付き合いいただきますようよろしくお願いいたします。さてですね、先日学 F 新年第一発目の放送にして、記念すべき第300回放送の後、学 F 新年会が行われたと思いきやですね、もう本日にして、1月も最後の、しかもですね、ゴプロさんにおける、最終放送ということにてね、そこはまあ立つ取り、あと濁さず的にですね、また新たな学 F のですね旅立ちに向けて、こちらでの放送の最後をしっかりと務めさせていただきたいと思わないではいられない、そんなサンママンことキーボー井戸と、そして、こちらと言いますとご自身はもとよりですね、お友達の方のですね、何か盛大なパーティーをですね、控えて婚活に余念がないといったですね、そんな華麗なポリフェノール系学 F 第4週目女性サブパーソナリティはこちら
森下君です。
はい、そしてですね、そんな森下さんに続いて、ご承知の通り学 F ではね、毎週それぞれ1回の放送につき1人の女性サブパーソナリティに、まあ、アシストして放送をお送りしているわけなんですけどね、なんと今日はここにもう一人女性サブパーソナリティに加わっていただいてお送りすると言いますのは本日のゲストにですね、まあ今や世界的にご高名にして天才湯川秀樹の再来とも称されるというですね、日本で唯一のプログラミング言語 Ruby 開発者の松本幸宏氏をお迎えするにあたりましてね、サンママンやポリフェノール森下ではどうしてもそちらにご対応させていただくどころか箸にも棒にもかからないということでですね、学 F 切手の電脳系ということで、特別に第5週目サブパーソナリティはこちらの方に入っていただきました。4歳から MSX と PC8801 に触れる生粋のパソコンオタクにして、日比谷高校優等でご卒業の際へパーソナリティといえばこちら、
はい、後藤由紀です。こんにちは。
はい、暗いよ暗いよ。
いや
ちょっと明るく明るく、
すっごい信じられないほどのプレッシャーをかけられつつもポリフェノールってなぜっていう、
いやいやそこはもう
先に突っ込みたい。私は
だってポリフェノール娘なんだもん。
ポリフェノールなの？
あのそろそろねポリフェノールを投入しといた方がいいですよ。
本当ですか？
体にね異変が感じる季節がやってまいりますので。
弱い30にしてポリフェノールですね私。
はい、
ちょっと
気をつけて摂取しときます。
よかった、後藤さん呼んどいて。
どういうこと？
いやいや、この会話で松本さんに入ってもらったらだって番組自体が何じゃないと思う。
まあ、だって今日ってポリフェノール大会じゃないんですか？
意外と、ね、盛り上がるかもしれないけどね、それはそれでね、
うん、化学物質を順番に上げていく方が私得意かもしれない。
いやでもさ、コトさんの前とかやっぱり今日はなんつってもね、あの噂の、あの、うん、松本さんにお越しだってことで、
そうですね、
学園今日はゴプロの最終放送になっちゃうんですけどもね、うん、まあ本当にそれにあのふさわしいと言ったような方で、世界でご高名だというふうに伺ってるんですけども、
盛大な感じで、
はい、まあまあ本当にあの友永慎一か湯川秀樹かというぐらいの天才科学者だということで、今日はどうやってその、なんですか、そういうステータスというかオーソリティというか権威というか、うん、それをどうやってこの学園を引きずり下ろしてやろうかなって、その部分で。
いや
いや、そこはねもうだからやっぱり
いやらしい。
いや何がいやらしいのよ。
違う意味でいやらしい。
違うだからそこはもう要するにね、あの権威主義的なものに対してその反対体制というか反駁的な、まあ、伊藤としてはですね、キーボイとしては
絶対に嘘、長いものには巻かれるさんまでしょ。
いやいやいや、まあ、いざとなったらね、いざとなったらそういうことじゃ違いないんだけど、
そうでしょ、うん、まあ、まあ細くて長い方が好きなんでしょ。
そうなったらほら、まあ、大喜利とか落語でね、一石まあちょっとお茶を濁して逃げるしかないわけなんだけど、うん、まあそれにしてもね、今日は本当にそういう素敵素晴らしいゲストの方をお迎えということでね、
はい、
まあ、学科の学費本編で一 してはボリュームたっぷりにお送りしてまいりたいと思いますね。番組的にはまあサクサクと始めてまいりたいと思います。だからもうここはもう皆さんの近況とか伺ってる場合じゃないんで、番組的にはもう始めてまいりたいと思いますが、
近況なんか興味ないと、
興味なくもないんだけどね。はい、もうその辺はもうバッチリね、あとのもう松本さんにたくさんお話
し、まあ、何聞かれても忙しいぐらいしか答えることない
んですよ。まあまあまあ、だからね、そこら辺は本編でもたっぷりやってくださいな、うん、まあそんなことでね、番組的にはぼちぼち始めてまいりましょうか、はい、いつもの三万万ことキーボー伊藤と
森下明美と
ことゆきの
長大
FM。
でもザクッとどうなんでしょう、あ、森下さん、小瀬さん的には近況と言いましょう、今日だ初めてなんだよね、今日組み合わせとしてはね、
初めまして、こんにちは。
こんにちは。初めて会った気がしない、
気がしない
ないです、私も
ねえ。
それぞれにだってね、後藤さんが立川 FM、 それでまあお嬢がね、はい、あ、森下さんが下北じゃなくてなんだっけ、
浅草 FM
ね、やっておいでだってことで、まあ、パーソナリティのキャリア十分なお二方なんですけども、はい、そういった意味で言うと、まあ、まあ親近感をね、お互いにその喋り屋としての親近感をお持ちだと言ったんですよ ね
今日のポリフェノール大会も楽しみですね。
そうですね、じゃあ私も頑張ってポリフェノール摂取します。
小藤さんは電脳系でお願いしましたよ、あくまで。
そのために今日工学部工業科学科中退だから。
あ、そうなの。いやいや、それにしてもほらやっぱりね、もう学園府の中ではさね、それこそあの学園府の、
ウェブサイト、
ウェブサイトを、ね、構築してもらったりとか、ね、もう常にそういった部分でね、
まあ本当にね、パール系の CMS 使ってすいませんでしたって思ってるけど、いやいや、多分笑ってくれるのは松本さんだけだと思うんだ今。
Java だろ、 Java。
Java じゃない、 Java 使わないから普段。
あとダックなんとかって
覚えてたんか、お母さんも言ってるのやめて。
それしか知らねえんだよ、だって
絶対無理。
いやでもね、一応ね、あの昨日 YouTube で松本さんの画像をね、あの1時間かかって見てきたから。
途中15分
寝た。分からない、何言ってんだか分からない。だからなんかどこのよその国のさ、ボルネオだとかさ、なんかそのロシア人が喋ってるみたいな。
そう、いや共通言語です、
共通言語なんだってね。 その辺の話をね、まあ私の分からないところはね、まあ、後藤さんにちょっと受け持っていただいて、うん、森下ちはもう今日はずっとポリフェノールでどうして構わないから、
はい、ありがとうございます、
ね、あ、それしかもないからね、まあ何しろそんなこんなで番組的にはね、今日はまあまあゲストのね、素晴らしいゲストお招きでございます。そちらにボリュームをかけさせていただきたいということで、本日バックアンドメールさっさとご紹介させていただきたいと思いますね。注目の蒸し料理、ご予約をお早めにという形で蒸し八店主さんからいただいております。食は元気の源、旬を大蒸しかごで蒸す、常に素材に優しく体に優しい蒸し料理と、厳選こだわりのうまい酒を揃えた大人の食堂、大人の隠れ家として、本年も頑張ります。メタボ対応大人の食事会、宴会はゆったりの着席34名、様 OK、駅地下ですね、長時間 OK の蒸し八で同窓会、女子会、親子会にも世代を超えてご利用くださいといったことでね、こちらはまあ新宿幡ヶ谷の方にあります蒸し料理のお店なわけですけどね、まあ、蔵王ありがとうのんちゃんね、そちらのつながりのお店なわけですけども、そうなんですよね、ポリフェノールにはまあ蒸し料理もまあぴったり、
はい、
ね、
何でも食べます、
何でも食べちゃう、ね、
はい、
どうなんだろうね、そういったほら電脳系のお話はよく分かりませんけど、まあ、松本さんだって人間には変わりないわけで、やっぱりその美味しいものを召し上がったりとかお酒もまあ飲むには違いないと思うわけなんで、
見つからない、
いやいやいや、だからさ、
大フリソフラボンとかそういう話をすればよかった。
あ、そうなの。まあまあ、だからそういった部分で言うとね、どんなものをまあ召し上がったりとか、ご好物なのかとかね。
あ、気になりますね。まあ、どんな、うん、ポップコーンが好きかどうかとか
聞くべきですよね。そうそうそうそう。そんなお話もね、うん、なんかあの化け物好きみたいになってんだけど、人間扱いされてないのみたいな別の意味で。
頭を乗せた男がひどいことばかり
言う。いやいやいや、もう俺がそれぐらいテンション上げていかないとね、電脳系の人間の前だと緊張しちゃうんだよ、無駄に。そういった部分で言うと。
ね、
なんか昔の算数とか科学とか物理の先生と話してるみたいな気持ちになっちゃってさ、今からちょっと興奮しちゃうんで、
ね、交番の前を通るときにヒヤヒヤする感じ。
いや、すいません、俺高校卒業するときだってさ、いや、おっしゃるとその通り、うん、だ高校卒業するときにさ、白井先生って簿記会計とあと数学の先生だったんだけど、うん、俺の同窓生の中で学年 でね、簿記とそろばんの免許を取ってみんな商業高等学校だから卒業するわけさ。
あ、
俺だけ唯一免状2個取らないで卒業したから俺だけだ。その数学の白井先生にもほっセリー先生で、その先生に最後肩叩かれて、伊藤君、人生いろいろあるよ。別に免状一つで、免状一つで気にすることないから、自信を持って胸張って出てけって言われて、
いい先生だ。
送り出されちゃったんだけど、うん、だからそんなちょっと緊張感に似たものを今ちょっと感じてる部分
も
ある、
ね。その先生が送り出してくれたからね、頭の上にサンマを乗せて、
そうだね、まあ、ね、新しい人生始まったんですよ。
そうそうそうそう。ね、まあまあそんなこんなで、でどうしてもやっぱりそういうあのサイエンスティックな部分とかね、マティマティックスっていうんですか、そういった部分だとか、まあ、うん、まあ難しいところのやつはまあ私にちょっと分かりませんので、ちょっとそんな緊張も交えつつお送りしている、まあ、あの学大 FM というふうに理解していただければなというふうに思いますけどね、まあ続きまして、じゃあ森下さんで、
はい、本日は大変お世話になり今後ともよろしくお願いいたします。
はい、
坂本理恵さん、
うん、
どうもありがとうございます。そしてごちそうさまでした。
さ
っさと言いなさい。ポリフェノールしたってことですか。
ポ、はいはい、リフェノールじゃなかったらお茶したってぐらいだからミーティングしたってこと。
そういうこと、
はいはいはい、
まあいいか、
うん、
楽しい番組に出させていただきまして感謝申し上げます、
はい、
2010年始まりの素敵な出会いをこれからどんどん広げていけたら良いなと思います、
はい、
伊藤さんもお忙しい毎日かと思いますがお体ご自愛くださいませ、
はい、これはねもう先週の放送にゲストで来ていただいた民謡歌手のね坂本理恵さんっていう方なんですけども、まあ、終わった後に、先週で卒業されたあのシンガーの市野あゆみさんも一緒だったりとか、はい、あとその他にもレッドウィングプロモーションさん のタレントさんがおいでだったりして、その方がまだ男性だったんですけど三味線奏者なんですよ。でそんなことでちょっと、まあ、お話しませんかっていう形で集まって皆さんで、まあ、ちょっとお茶して、まあ、いろんな部分でね今後どうしていきましょう、ああしていきましょうみたいなお話があったということなんですけどね、坂本理恵さんすごく民謡歌手なんだけど歌がお上手 で全国のそういうなんか民謡大会みたいなのあるじゃないですか。それもなんて、なんていうの、このメジャーが手が届くようなそういうメジャーどころが主催する大会で優勝何回か優勝されてるようなそういった方だから、あの性格でも、もう素晴らしくて、あのなんていうかな愛嬌があってね、あのいい方なんで、もしよかったら、まあ、学芸府と今後いろんな部分で発展的なお付き合いしましょうというふうなことになった。だからひょっとしたらまた皆さんとお仲間がまた一人増えるかもわかんないんで、その時にはどうぞよろしくお願いしたいと思いますし、
ね、楽しみです ね、
はい、またポリフェノールはポリフェノールで別に考えましょう。
やったー、マジで
どんだけポリフェノール好きやねおめ
え。だってもうほらもうちょっと飛んでるんですよここら辺。
ポリフェノールが
花粉が
花粉がね、またこれなんかこれ何か酒屋さんのトラックが前に目の前に止まっちゃってる。
しかもさこんな飲んでくださいとやんばかりにさ、
すごいなんかねボディにこう
呼んでますよほら。
まあまあだからあのあれですよ、ゲストのねあの皆さんね、皆さんというか松本さんも含めてもしお時間あったらね、今日はもうだからその梅林さんのおごりで、
はい、ありがとうございます、ごちそうさまです。
梅林さんで誰だって話ですけど、飲んで帰るのもまだやぶさかではないのかなみたいなね、雰囲気がなきにしもあらずですけども、はいはい、それでは続いていきましょうか、さっさと、
はい、声優志望16歳女子高生を見つめる男46歳さんからです、
はい、
ルビーはウォークマン以来の日本人による大ヒットですね。日本人が世界的なヒットを出しづらいのはメンタリティとか何か理由があるのでしょうか。
ほう、
普通の日本人と松本さんは何が違っていたのでしょう。ちなみにミュージシャンはルビーをビールとか呼ぶのでしょうか。
呼びますね、これは
呼ぶのマジで
呼びますね。
まあ、昨日知った言語を
ナオンとルービーミーノンした後、まあ、CP でビールみたいな感じかな。なんでこんなに ドスベリなんだよ。
まあそこは滑るところ、
まあまあまあね、
ビールじゃなくてビールですよ。
だから俺はその今古藤さんが今読んで見えたけども、あの ルビーとかって俺発音するんだけど、ルビー
わかんない、正しくはじゃあ松本さんに教えてもらわなきゃ。
教えていただかなきゃね。でもさ、
心の中では
いずれにしても松本さんにちなんだちゃんとこうメール覚悟が来てるっていう部分だよね。素晴らしいですね。ウォークマン以来の日本人による大ヒットですねと、
うん、そうだと思いますよ。そうなんですか、はい、
それぐらいすごいんですか。
すごいですよ、あのうちで納品してるプログラムのルビーがないと動かない。
あ、なるほどな。さすがやっぱほら、あの声優志望16歳女子高生っていう、お、見つめる46歳、見つめる46歳なんだ。
そう、
あ、16歳の女子高生がくれたわけじゃないんだね。
16歳の女子高生からビールとか言われるとまたそれはそれで違った問題
になってきますよ。いやいや、俺はさ、あのルビーはウォークマン以来の日本人による大ヒットできたから、うん、あ、16歳の発想としてそうなのかなと思ったわけさ。46歳だったらウォークマン以来じゃないだろう。
16歳は平成生まれだから
二股ソケット、二股ソケット以来だろう。だそこは
そんなことはない。
多分これはね松本さんには受けてると思う。いや、もう分かりませんけど
笑ってます。笑っていただいて
笑っていただけたらそれで OK なんですけどね。はいはいはい、まあまあそんなこんな でね、本編ではまあその松本さんにいろいろとそういったね詳しい内容を聞いていきたいと思いますんで、日本人のメンタリティとかそういうのがあって、そういったことの開発が本当にこう成し得たのかどうなのか、
まあ、その前にルビーってどのアクセントが正しいのか、
その辺もちょっと押さえてくださいよ、ね、
そう
はいはいはい、まあ、どんどん流れちゃったりするんでね、うん、あのご質問はそれぞれにご質問を準備しておいていただければなというふうに思いますよ。で、まあ、だから開発だとか発明発見っていうのはね、うん、そういった部分で本当にご苦労もおありだと思うから、そういうシリアスな話も後でじっくりと伺ってまいりましょう、うん、はい、続きましてご無沙汰しております、フープダンスジャパンヨッシーさん、年末からテレビや視聴などさまざまなものに追われておりまして、キーボーさんのメールにも対応できず申し訳ございません、新年の挨拶すらできていない中メールで失礼させていただきます、詳細は読ませていただきました、ぜひ協力したいと思います。これはまあのフラフープとね、フリースタイラーのミックス&ヨッシーさん、はい、屋上パフォーマンスの時にねフラフープ回してくれたりなんかして、はい、所ジョージさんのね、笑って、こらえてにもね一緒にご出演していただいたミックス&ヨッシーさんのヨッシーさんなわけですけども、この前もだから彼今もうメディア系で今すごく売れっ子になってきたっていうか、まあ、忙しくらしくて、マツコデラックスさんと一緒に映ってたの知ってる？
本当に、うん、それは美しい絵ですね。
すごい、だからじゃあブログにもアップされてたんだけど、うん、あのヨッシーってほら男の子でもやっぱり体格いいじゃないですか、さすがにでもマツコデラックスの
マツコデラックスと並んだらすごい小物に見えますよ。
ちっちゃく見えた、ちっちゃく見えた、
もうちょっと運動をやめた方がいいみたいな、
あ、だからね、そういった部分でね、まあまあ、あのいろいろネットワークが広がりつつあって、マツコデラックスさんがクリームシューの上田さんの事務所に、ええ、まあ、あの入られたんだって。でそんなことで今ヨッシーはよかったら一緒にそっちでやんないみたいな話があったりなかったりみたいな。
私マツコデラックスさんものすごい大ファンですよ。
どうなの、どの辺が、
え、存在そのものが、
あ、そうなんだ、
マツコの発言一つ一つが心に響いてたまらない、
あ、そうなんだ、
そこまで
言う、
マツコ大好きですからね。
あ、そうなんだ、
まあ、ツイッターでもマツコボットをフォローしてますからね。
あ、そうなんだ、彼女自身が電脳系がどうなのか分かりませんけどね、
彼女自身はそんなことない
ですよ、ないんだけど、あ、そうなんだ、なんかこう電脳系の人が食いつく素養があるんだとしたらね、その辺も含めて松本さんに聞きました。何でも答えられるっていうお話でもないと思うんだけどね。はいはい、そんなこんなでね、ヨッシーさん、あー、まあ、まだ金剛学園のね移転問題もございますことで、いろいろとまたご協力願えればありがたいというふうに思いますよ。じゃあ最後になりますか、これはコットーさんに読んでもらおうかな。
はい、はい、お世話になっております、はいはい、池花瀬終了時期家元マッスの三春さんでいいかしら、はい、はい、学大 FM 運営候補長を探しとのメールを拝見いたしまして、はい、何かご協力できないかと思っているのですが、はい、条件的にはどのような感じでしょうか、うん、当流の教室では対応が難しいと思うのですが、うん、いつもレッスンの後によく行くお店が良いかもしれず、うん、一度打診をしてみたいと思います、はいはい、その上で良さそうであればご紹介という流れで考えております、はいはい、お忙しいかとは存じますがご連絡いただければ幸いです。
はい、まあ、皆さんやっぱりある程度ね学芸風の新しいそういうまあ新天地といいましょうか、スタジオのね、あの育成みたいなものを案じてくださいまして、候補地をいろいろまあ検討してくださったりなんかしてるんですけども、うん、まあ、それにつけても、まあ、学芸大学芸部近辺、うん、まあ、あるいはその中目黒あたりまでね、うん、ちょっとこうシェアを広げて新しい新スタジオができればいいなというふうな形で皆さんにお声をかけていただいてるんですけどね、まあ、中には下北沢がいいんじゃないかなとかね、
随分無茶言いますね、
無茶言う方が多い
じゃないですか、下北沢 FM があるじゃないですか、
そうそうそう、
あそことぶつかりますよ。
あとはまあまあ、これは、まあ、あのオフレコなんですけど、中目黒あたりにあの有名 な芸能人の方がおいでだったりまして、そこのなんかスタジオみたいなのがあるらしいんですよ、でそこでどうだろうみたいなお話があったりなかったりとかね、
なるほど、
まあ、まあだから一応そういった形で今まあ本当に鋭意模索中でございますんで、ね、うん、あのそんなことで、まあ学芸的には動向が決まり次第皆さんにアナウンスさせていただきたいと思いますし、
なるほど、
ね、でまたひょっとしたらこの島根あたりでやってるかも分からないね、放送自体はね、
松
本さんが嫌がると思うけど、なんでうちに来てまで放送してないんだろう、これ3倍いらないからみたいな、
目黒川墓場って書いてあるけどみたいな、
いや、みんなでも押しかけがそうなったら
恐ろしい、
ね、だからさ、そこら辺もだからこういうなんかいろいろ電脳の世界っていうのはさ、そういうエリアっていうかその関わらず、
で、ね、で
どんどんと世界中にワールドワイドに広がってるわけじゃないですか、うん、で別にそういうもう祐天寺、学芸大学中目黒言わないで、もっとこう世界に向けて発信していく放送にしましょうみたいな、今日建設的なお話が伺えるかどうか分からないけども、
何でも投げりゃいいってもんじゃないですかね、
スポットスポット
で振るだけ振ってみよう、
は ちこちにね、ほら移動しながらの放送でも面白そうですよね、う
ん、ラジオカーが1台欲しいですけどね。
あ、それいいかも。
言語学者だからってラジオカーをか、ラジオカーをチャーターしてどうのっていう発想まで行き着くかどうかっていうのはまず別の話だと思いますよね。
いいかも。だってさ、相乗りみたいにさ、うん、それでは行きましょうかみたいな、
ラブワゴンみたいな感じで、ね、
そうそうそう、
誰がやる、誰がやる、
キーボード、
俺がやるのね、これで、これでやるわけね。
そうそうそう、
で隣にあの女子的に松本さんに座っていただいて世界的に有名なんだから、どこ行ったって、
まあ、どこ行っても
行ってくれますか、松本さん。
なんかあったら、なんかあったらさ、水戸黄門の印籠みたいにさ、松本出すぞみたいなどうだ松本だみたいなさ、それは大抵の話が通じるかもわかんないし、
まあ、大抵は
ちょっとさ、国境もそれで超えられるかもしれない。
それは超えられます、
それ超えられますね、絶対に。
日本じゃない、優秀科学者だこの野郎みたいなどうだみたいなさ、
入国でき
る、まあ、I know みたいな、ね、
Oh,
very famous 松本 OK come on, come on here みたいな、なるかもしれない。だんだん先生出づらくなってんじゃないかと思いますけど、はい、まあ、そんなこんなでね、今日の書き込みのメールはこの辺でさせていただきまして、今日はあのそんなご出演の松本さんにちなんだ曲をねおかけしようかなというふうに思ったんですけども、今日はまあちょっととりあえずあの松本さんあんまり音楽についてどうですかって言ったらちょっとあんまりどうでしょうみたいなところもあるし、うん、ご紹介いただいた梅林さんの方もあの一度レコーディングしてるくせにその自分の音源を持ってこないというふうな形でね、今日はまあ琴さんといえば何と言っても
リップですね、
はい、リップさんの楽曲で一曲聴いていただいて、その後にゲストの松本さんね、ご紹介してもらいたいと思います。じゃあ何て曲でいきましょうか、
はい、じゃあ私が1年前にデザインしたリップのアルバムドローイングからリメイン、
その辺をだからあれだよ、松本先生にこれご紹介して、これ私のコーディネートした作品なんです。
そんな自慢、
いやいや自慢しといた方がいいですよ、これなんかまたいろんなことで発注があるかもわかんない
何でもそうやって、
そうそう、何でもそう、何でもそう、ジェニ
ー、
ジェニー、ジェニー、ジェニー、もう、もう そこらやっぱり大阪の方もね、あの結構フィールドとしてお持ちだそうだから、結構関西人の商売系っていうのもお持ちじゃないとは限らないから、ね、言っといた方がいいかもしれない、
まあ、とりあえずね、はい、はい、聞いてもらいましょう、
はい、
リップで、うん、ドローイングからリメイン、
はい、その後に松本先生紹介してもらいますよ。
でも君には言わずにだよ。 重ねた面影が今でも私を締め付ける。君の代わりは誰でもないのに、君がいなくなった街はもう色を失った。まるで夢から覚めたように、
コトさん、まあ、プロデュースとも申し上げてよろしいでしょうかね、リップのナンバーでリメインという曲で聴いていきました。長いわこの曲
いやいや本当本当、
はいはい、まあ、そんなこんなでね、お待たせいたしました、今日の時事ネタに行きたいところですけどね、その前に本日は何と申しましてもね、サンママンと古い友人のね、まあ、六本木はやっぱり逃げたというお店からのお付き合いにしましてね、現在、まあ、いろんな形でいろんなところで、まあ、ご活躍中のね梅林亮さんからのご紹介いただきましたゲストの方を早速呼び込まさせていただきたいと思います。皆さんお待たせいたしました、本日のゲストでございますよ。日本で唯一のプログラミング言語 Ruby 開発者の松本幸宏さんです。ようこそ。
よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。はい、お待たせいたしましたけども、まあまあこんな雑多な放送にようこそお越しになっていただきまして、ありがとうございます。松本先生、
もう先生は勘弁してください。
だいぶ中腰で、帰り支度が始まっているようなそんな雰囲気ではないでしょうかと思うんですけども大丈夫でしょうか
大丈夫です。
大丈夫でしょうか。はい、東京にはよくお越しでいらっしゃるんでしょ。でも
あ、まあ週1ぐらいで来てますね。
週1ぐらいで。
そんなに来てるんだ。
そうですか、
はい、日帰りですけど。
今日終わったらちょっと軽く行きますか。
やっちゃった。
どうしたそんなマジに返事されてる。
行きましょう。
行きましょう。あ、いいですね、いいですね。ポリフェノール娘が揃っちゃったんで、ここで。
頑張ります。
いやいやいや、まあでも、僕らにとってはね、やっぱりその、違う別世界の人みたいなことなんで、先生と呼ばさせていただいてもね、本当にそういった意味じゃ全然触りがないんじゃないかと思うぐらい、もう、高名な方で。もう、私がとやかく申し上げるよりも、一応、そういった形でもう、ネットを見ると、もう、松本、松本、松本、松本って、もう、ルビーみたいな形でね、いろいろアナウンスされてましたんで、とりあえず、それでも私みたいな非電脳系の方でまだ松本先生をご承知でない方も中にはおいでいただいて、ルビーってなんだろうというふうな形でね、大盛りの方もひょっとしたらおいでかもしれませんで、私の方でですね、とりあえず独自のこの上データ網といいましょうか、もうね、そういったことをこう、そういうのはいいか
前置 きは取っておくね。
ご紹介してまいりたいと思います。まずそのルビーについてなんですけどね、どんなものかというふうなことでね、ご説明してまいりますと、松本幸宏氏が個人で開発しているフリーソフトウェアでございまして、手軽なオブジェクト指向プログラミングを、プログラミングっていう、もうこれだけで噛んじゃうからね、実現するための種々の機能を持つ、オブジェクト指向スクリプト言語で、本格的なオブジェクト指向言語である、これはスモールトークでよろしいですか、
のアイフル、
はい、
アイフル、
アイフル、だからコトーちゃん呼んでってたじゃん俺だから
いや面白いかなと思ってキーボーさんが呼んだ方が
C++ などでは大げさに思われるような領域でのオブジェクト指向プログラミングを支援することを目的としています。もちろん通常の手続き型のプログラミングも可能。 Ruby はテキスト処理関係の能力などに優れ、Perl と同じくらい強力にして、さらにシンプルな、これは文法とですね、例外処理や、イテレーデータなどの機構によってより分かりやすいプログラミングができますと。簡単に言えばパールのような手軽さで楽しくオブジェクト指向しようという言語です。 Ruby の特徴としてはシンプルな文法、普通のオブジェクト指向機能括弧クラスメソッドコールなど括弧閉じる、特殊なオブジェクト指向機能括弧ミクシン、ミクシン、
ミクシンと、
はい、MIXIN ね、得意メソッドなど括弧閉じる、あと演算し、演算しオーバーロード、続きまして例外処理機能、イテレータとクロージャー、続きましてガーベージコレクター、分かった、あのちょっと もうすぐ終わります、もうすぐ終わります。ダイナミックローディング、括弧アーティクチャーによる括弧閉じる、移植性あの最後ですよ、移植性が高いなどなど多くの UNIX 上で
ユニックス
上で、動くだけでなく DOS や Windows、Mac、BEOS などの、
BOS、
なんていうんですかこれ、
BOS
でいいんですね、はい、などの、上でも動くといったところでございますけど、でも私ね、これ一応ご説明申し上げた後でね、やっと古藤祐樹の真意が今掴み取れました
いや
俺に対するいじめだなこれはな、てめえ
読んだら面白いかなと、
俺になんかこうちょっと意思をここで話そうとしたの
最後ぐらい
はっきりと意図が掴めたよ俺は、
ね、リスナーの方の大半は寝たんじゃないかとか思いますね今
松本何を言い出すんだ松本
二言目に寝てましたよね。
いや、まあ、もう本当にあの失礼の数が申し訳ないんですけども、でもどうなんでしょうね、松本先生の口から今私が申し上げたことについて、まあ、誤りとか、付帯事項とかございました。
この原文僕書いたんですけど、まあ、見れば見るほどわからない文章書きましたね私。
あんたが書いたの？
申し訳ない。
それはあんたの責任だよそれは。
僕は悪いです。
いやそうなんですか。でも小藤ちゃん的にはあれでしょ、もう全く。
私的にはわかります、は
い、ね。だけど何か、小藤ちゃんと特に興味があるようなワーズとかセンテンスがあったら、あ
の
逆に私は大体ほらパールを土台にこう書いてあるじゃないですか。そうそうそう、パールを何とかしたようなものだとか、う
ん、でこれ私10年ぐらい前に書いたことだと思うんですけど、
だったらパール自体が分かんないですからね。
ひどいですねこれね。
あ、ひどいですか、ね、うん、それあんたの
責任
者出てこない、あんたのことだから
私か
パール自体が先生分かんないですもん、だって
そうですよね、
うん、10年前はパール全盛期といいますか、何でもパールで書きゃいいやみたいな時代があったわけです
ね。どっから説明してもらっていいのかすら分かんないですから、
分かんないです ね、こっちもどっちかどっから説明していいか分かんないですね。
あ、そうなんですか。
危ない、みんながサジを投げてますけど、
なんか断崖絶壁の前に立ってるような感じ
で。いやだからだとすると例えばの話でも一つだけ私が分かるのは、パールって私伊勢島、三重県の伊勢島出身なんで、あ、まあ、あの辺はアゴ湾って言って真珠が取れるところなんですよ。
三
木本三木本探してください
。違う、
あなた意外と利口な人なんだよ。
ありがとうございます。ご褒めいただいてありがとうございます。いや、さっきの天才運動よりずっと嬉しいです。
いや、最初はないですけど、だからそこの真珠がパールっていうことには違いないですか、それ
は。はい、間違いない。
こういう名詞そこから引っ張ってきてる、はい。だからそれの矢印上にルビーっていうのが大差軸としてあるのかな、みたいな。これも誤りじゃないですね。だとしたら、そのパールそのものが、その言語プログラミングとして、やはりその何か、何ですか、世界に輝きを持っているとか、そんなことが発祥になってたりするのかしら。どうなんですか。やっぱりそうなんですかね。
多分
で、それに劣らないぐらいルビーはもっとすごいんだと。 そんなことなんでしょう。
だといいですけどね。
ああ、そうなんですか。じゃあ、またとすると、その、パールの根本的な機能性っていうのが、私たちにちょっと分かりやすくご説明いただけるとありがたいんですけど。
え、パールから？いや、その、パールのことは勘弁してください。よし、そうそう、さんも作品
で。でもさ、アバウトに、なんだっけな、その、パールそのものが、こういうもんですよ、みたいなことって、一言で言えたりしないの？
例えば、はい、コンピューターって、
はい、だって自転車だったら乗るものだよとかさ、
コンピューターって何でもできるじゃないですか。
はいはい、できます、ね、
ワープロにもなったり、はいはい、インターネットでだったりメール読んだり書いてするんで、結局ソフトがないと動かないわけですよ。
はいはいはいはい、
でだけどコンピューター日本語で伝えてメール読めとか言っても分かってくれないん で、
は
い
は
い、で誰かがそのメールを読むってね、こういう風にすることなんだよって教えてやらないといけないわけですよ、うんうん、
なるほど。
でも日本語分かんないんでコンピューターにも分かる言葉で教えてや
る。
でそれコンピューターに分かる言葉って、まあ、いっぱいあるんですけ
ど
そのうちの一つがルビーっていう感じ
ということは、パールもやはり同じ。
パールも同じ。
それは、
まあ、さっき名前で Java とかもね。
Java もそうなんだ。
そういう感じのこう言語が、まあ、人間の言葉でもね、英語とかフランス語とか日本語とかいっぱいあるのと同じように、はい、プログラム言語にもこう、まあ、パールとかルビーとか Java とかいろいろあるわけですよ。
発祥の起源としては Java とパールはどっちが古いんですか？
パールが古いです。
パールの方が古いんだ、
はい、
で Java が来て Ruby と、
はい、
ということは、まあ、私はちょっと学習したと言いましょうか、ちょっと調べたところによりますと、そういうのは言語ってのたくさんあってもこれからもどんどんとそれは進化していくんだっていうのは間違いないです。
はいはい、
いろんなものがまた出てきてもおかしくないと。
そうです、ね、
ルビーの次にこのまた今度ダイヤモンドがあったりとか、アメジストがあったりとかみたいなことがあったりするそれはおかしくない
よね。みんな宝石ですね。
みんな宝石ですね。
いろいろ
あったとしたらね。ああなるほどね。まあまあそんなルビーを開発者のそんなルビーの開発者でよかったのか
な。そんなルビーです
よ。まあ大雑把にまとめちゃいましたけど、いずれにしてもそのプログラミング言語でもこれは日本で唯一コトさん。
そうですね、
他の人いなかったのかしら。もうちょっとい
や作った人はいっぱいいるんですよ、ただそれがいろんな国で、例えばアメリカとかヨーロッパとか、で使われているっていうのは、まあ、多分ルビー以外にはあんまないかな
ということは、やはりそれだから優れた言語能力を持っているというふうなことですよね。
まあ、そういうことにし
てですよね。いや素晴らしいじゃないですか。
素晴らしいですよ。開発工数が劇的に短くなります。
あ、そうなんですか。
はい。
まあ、でも古藤さん的にはそのユーザーとしてはそのやっぱり Java だとかその Perl だとか Ruby とかってことになると今までそれをやっぱ使っておいてだったわけですか。
そうですね。まあ、大抵のものは使ったんですけれども、今うちの会社で作るものではインフラから構築できるものは Ruby というか Ruby on Rails を2005年ぐらいから開発に使わせていただいてますね。
毎度ありがとうございます。
さすがじゃないですか。どうですか、ちょっとポリフェノール娘、なんかちょっと挟んどけ、そこはなんか挟めるか。
一応私ユニックスは使ったことあります。
女性でね、ユニックス使ったことあるってなかなか言わないですよ。
おい、ちょっと待って待って、今何を使ったことあるって言った？
ユニックス。
俺今それを UNIX って呼んだんだぞ俺は。
はい、この中で一人だけユニックスがわからない人。
全くわからんですね、それはね。まあ、でもそういった何ですか、その言語ベースでユーザーとしては、例えばその電脳系、非電脳系ね、まあ、アナログ、デジタル、いろいろあると思うんですけど、まあ、同じこと言ってるんですけど、だとするとその世界中のシェア、まあ、日本にしましょうか、1億2000万人いたとするとどのぐらいの方がこれユーザーとしてお使いになってるっていうのはある程度数値って出てるものなんですか。
いや全然わかんないですね。
わかんないですか。
Ruby ってフリーソフトウェア、オープンソースソフトウェアってタイプで、
はい、
ただで配ってるんですよ。
はーはーはーはーは
ー。でコピーもらった人が、その友達にコピーするのも全然自由なんで、でそうすると数数える方法ないですよね。
松本ちゃんどうやって稼いでんのじゃ。
いや全然数えてないです。だから
稼いでないの。
はい、
だから知らない。だからここ来てんのか。
そういう問題
じゃない。違うから。
でなんかガートナーって
自分は自分で守ってる、自分の身は自分で守ってる。
ありがとうございます。ガートナーってアメリカの調査会社とかあって、
はい、
でその人がなんか一生懸命いろんなデータから推測したら、まあ100万人近くいるかもねとか言ってました。
そうなるとそれはね、
100万
って 数
で
ね、世界中でですか。はあ、でもそれはますますこれことさん増えていくっていうことになるわけでしょ。
まあ、作る側として触る人は、まあ、ある程度絶対数が決まってますけど、気づいたら Ruby でできたプログラムを触ってたっていう人はたくさんいると思いますよ。
いやだって私驚いたのは先生の前だけどね、要するに松本さんがお越しになるってことでミクシーってあるじゃないですか。で、まあ、ミクシーは私もまあそんな全然非電脳系なんで全然もう扱いも始めたのもまあ間もないぐらいなんですが、それでも私なりにミクシーを利用させてもらってやってるわけですよ。でその中で、まあ、検索させていただいてご案内いただいたんですけども、そしたらうちのね、まあ、まあうちと比べちゃしょうがないけども、学 F の、 ユーザーなんてさ、コミュニティに入ってる人が75人とか100人とか、まあせいぜいでも周辺にいる人たちで300、500ですよ。 ね、あのうちのっていうか私の師匠のなにわ金融道の青木雄二だって1000人、まあ、そこそこだなわけですから、そしたらこちらも5000何百人っていらっしゃるわけだから、
そんな
に言った
んだ、
いや、
把握してなかった、
把握しておきましょうよ、そこだけでもすごいなと思って、でもルビールビールビールビーでもう毎日こうなんですか、そういうクレジットがもうされてくってから皆さんのその話題でもう沸騰してるわけじゃないですか。それだけでもすごいなと思って、だから俺にしてみれば何をそんなに毎日毎日お話しすることがあるのかなと思うんだけども、やっぱりそういう言語に対しての興味でお話しするのかしら、それともなんですか、ユーザーとして使っててここわからんなとか、
まあ、両方じゃないですかね。
両方なんですか ね
世の中にはこう今の宇宙語みたいに喋ってる人いるん で、
ね、
でそういう人たちがこう宇宙語でケンケンガクガクやってるところもある、コミュニティもあるんですね。
だって宇宙語ですもんね、全くね、
今見たら自分にも宇宙語に読めましたね
そっちかいみたいな話ですけど、いやでもね、今日の正直言ってやっぱ多少誰でもゲストをお越しいただくんだろう、私ちょっとぐらい勉強しておかなきゃと思って YouTube 拝見して先生の画像が映ってるのをね、1時間番組ぐらいになって、番組っていうか1時間ものになってたんですけど、先生が講演でいろいろとそのパネルをこう差しながらモニターを見てこういろいろお話しするんで、それには松本先生一切顔映ってないんだけどただお話しゃべってるやつなんだけど、そこにほらニコニコ動画だからコメントが出るじゃないですか、
うんうんうん、
そうするとやっぱそのコメントにさ、これはすごいとかさ、天才とかさ、ああいやいやいや、あの分かる分かるとかさ、
それはそうですよ、
いやちょっとこう出てくるわけ、コメントがやっぱ分かるやつには、
組みながら現場でテストしながら、うわこれ作った人すごいなって言ってたわけですよ。
ああやっぱそうなるんだね。
なんかまあ納品する直前にテストから切り替えするの忘れてて、なんかそのログにだーっとエラーが出てて大騒ぎになるっていうぐらいのことはしましたけど、うんうんうん、
なるほどね。
それを作った人は切り替えをつけるなんてなんて賢いんだろうとか話はありましたよ。
そうなるわけでね。はい。まあまあそんな松本さん、またそんなでまとめさせてもらってますけど、まあ松本さん、まとめようがないんでね。今日はだ松本さんにお越しいただいて、そういう電脳系のお話はもう本当に、数限りないわけなんですけども、学校的にはコンテンツがございまして、そのコンテンツが、まあ、例えばの話、今日の時事ネタとかね、各女性サブパーソナリティのいろいろなコーナーがあったりするんですけども、まあ、そんな中で、今日の時事ネタというコーナーがございましてね、私は10項目ぐらいちょっと今日気になったニュースソースを読み上げますんで、まあ、それについてお答えいただくことによって、まあ、松本さんがどういった方なのかみたいなことでね、まあ、社会的なそういった方なのか、また、単なるそのなんか要するに電脳オタクの親父なのかまあそれとかまあいろいろね、もう鳥取とか島根とかそういうローカルのエリアを愛する郷土愛に満ちた方なのかみたいなねそんなところまで、まあ、手が届くのかどうなのか分かりませんし、まあ、ご本人も首をかしげておいでなので立ったといきたいと思いますけども、とりあえず10項目ぐらい読み上げますので後でコメントを頂戴したいと思います。朝青龍は初場所中のですね、路上泥酔騒動で厳重注意、協会をなめている内館さん、最後まで朝青龍の苦言というニュースがございましたりとか、続きまして窓口担当者がリークありうる NHK 不適切と陳謝、続きまして京都市営バスが電柱に衝突、乗客歩行者らが怪我、続きまして配置地震 PKO として自衛隊派遣へ復興支援に300人、米テレビ番組では寄付金が51億円を超える、続きまして、これは陸山会ですね、資金疑惑国会説明、 与野党を議論の結果に従う、会見で小沢氏、鳩山首相は非常に良かったと、続きましてドミノピザを売却、ダスキンが26億円で米投資会社へ、続きまして甲子園歴史館 3.14 オープン、ユニフォームなど2000点、続きましてエンタの神様09年度で打ち切り、新番組には嵐、塚康平さん肺がんで入院、2月からの舞台は予定通り公演、最後に iTunes で不正請求被害、 Apple 社 ID 流出否定といったところで10項目ぐらい挙げてみましたけども、さあまあまあね、お手本というわけじゃないですけども、馴染みになるところで森下さんからちょっと気になったニュースを伺ってまいりましょうか。
はい、 iTunes です。やっぱり
そこ行っちゃうと先生がもうちょっくりすることなくなっちゃうよ。
あ、そっか、
ちゃんと流れとか空気読んでね
でもね
全然 OK っすよ。
でもね、はい、本気で怖かったんです。
おー、そうなんだ。
みたいな。
おお、
これはちょっと ID 怖いみたいな。
やっぱり今ね、情報のね漏洩っていうのは結構話題になってるからね、どうしたってね。
そうですね、まあガンブラーとかね、大騒ぎになりましたよ。今も冷や汗が止まりませんよ。
あ、そうですか。その辺はでももう、まあ、エキスパートとしてもう結婚的先生なんかどういうふうにご覧になってるわけですか、そういう情報漏洩だとこういう iTunes のトラブルに関しては。
どう、
別に iTunes を敵に回せと言ってるわけじゃないですよ、そうじゃなくて客観的に今からそういう情報漏洩の問題って出てるじゃないですか、あっちこっちで。
うん、だからみんながコンピューター使うようになったんで、うん、難しくなりましたよね、そういう
っていうのはその管理自体が難しいということでしょうか。
こう面倒くさいことしたくないじゃないですか、
はいはい、
でも面倒くさいことしないと危ないっていうところがあって、そのどっちを選ぶの両立できるのみたいなのが、
これは分かるぞ分かるぞ、なんとなくそれは、
あの、まあ、玄関の鍵2つつけた方が安全だけど2ついちいち鍵開けたり閉めてその面倒くさいよねとか似た話ですよね、
なるほどね。それはまあ要するに今新幹線だとか、まあ、その汽車だとかそういう電車からもうリニアモーターカーまで行こうって言ってる時代にですよ。でわざわざ俺はそれはもう面倒くさいからって言うんで、面倒くさい方がチケット買うの嫌だからって言って、まあ、馬車だとかカゴで行くっていうのと同じ表現ですよね。
そうですよね。
合ってるんですよそれ。それでよかったんですか。あ、自分で言ってびっくりした。
使わないわけにいかないですか、
ね、使わないわけにいかないですもんね。あ、よかった。俺ちょっと今こっちの左目が涙出ちゃって今
感動しました。
褒められたみたいな、昔なんか白井先生に褒められたみたいで嬉しくなっちゃった。ああそうですかね。だからそういった部分でとか管理だとかそういった部分でもあの企業単位でも大変でしょうね。あの被害の何ですか、そういうのも莫大な額になっちゃったりするから、
ね、
管理する方も大変だし、まあ、使って保証してくれよっていう方も大変ですし、これ実際にセキュリティって大変なもんなんですか、
こっちに。
いや、あの先生
私お金扱うようなことは避けてるんで。
ああ、なるほどね。
むしろまあ逆にそこから、うん、あ、
まあ、皆さんが苦労する感じなので、
この件に触れていいかどうかわからないけど、ルビーが素敵な言語だからこそこう悪いものも作りやすいみたいなところもあった事件とかあったじゃないですか。なんかトロイガーになっ
ちゃった
り、まあ、そんなこともありましたけど、でもあれです、セキュリティって結局高くしようと思えば誰も使えないようにするのが一番セキュリティが高くて、ガチガチにしちゃえばいいんですけど、企業の中で使うって言った時にあまりにセキュアにするっていうか、セキュリティを高くすると中で使う人も、私たちこれログインするのに8回パスワード入れなきゃいけないのみたいになったら、中の人が使いたくないって騒ぐわけですよ。
そこも分かるぞ分かるぞ、
そこどこで OK っていうことにするか。なるほど。
だって先生とかさ、もう本当にその天才的 なんかそういうプログラミングやる人ね、まあ、先生別にその無限に持ち上げてつもりないんだけど、要するにそれ天才は天才だけでさ世界でやってればいいわけじゃん。だけどそれがずっとそれ対象に降りてこないと商品化できなければ使えないわけですからね。だとするとでもそれを下げちゃうとまためちゃくちゃやり始めたりするのも、それを管理したり統制するっていうのも、あの作ってる人間にとってはいろいろご苦労あったりしますわね、その辺はね。そういうことで間違いないですか。やったー、またやったよ。
合ってます。
また 2ポイント、
2ポイント獲得。
先生2ポイントが言ってるし、
先生ポイントしてるって、
先生ポイント、ね、
これ5ポイント貯まったら帰りなんかもらっていいですか。
10ポイントぐらいで
10ポイント高いなあと、あと安が時間内に収まるから頑張んなきゃ。はいはい、なるほどね。はい、まあそんなことで、じゃあ後藤さん的に気になったニュースをしてみます。
あ、なんかもうあえていろんなものをスルーする方向で、配置自身に触れようかと思いきや、うん、私この間あれなんですよね、あの先々週ぐらい出張に行って、あの、うん、阪神淡路大震災の15周年記念番組に、まあ、うちのシステムが使われていたので、まあ、朝4時にスタジオ入りして、うん、5時からまあ本番運用をしてプログラムを動かして、うん、まあ、そこで皆さんからこう15年経った地震に寄せる思いみたいなものを受け取って、
ね、
Ruby on Rails でできたプログラムを使って、まあ、そんなところにリスナーの皆さんにそれを公開するっていう番組の、まあ、運用のお手伝いを阪神淡路、まあ、大阪方面でやってきたんですけれど、まあ、配置地震もそうなんですけど、地震が起きてから15年も経つと正直もう街並みも綺麗になっちゃってみんな忘れてるんですが、15年経った時に例えば、まあ、ある局で一番最初に、まあ、この地震が起きましたっていう時に第一報を投げた人が、うちのあたりではそんなに崩れてないですよって言ってしまったがために、もしかしたら僕のせいで、僕がこんなアナウンスを最初にしたせいで救われなかった人がいたんじゃないかっていうものを15年間引きずっておられて、それを贖罪するという意味で番組をされてたみたいなところもありまして、なんかまあ15年の間に消えなかった思いとか忘れてしまったこととかっていうのがあり、まあその Ruby on Rails を使った掲示板に寄せられた意見で多かったのが、まあ大学生ぐらいの方が、私は体験してないけれど今改めて地震について学んで、人にこんな被害があって地震の時はこんなでしたっていうものを伝えていく活動をしてるんだっていう、また新たな動きがあるということを知ったので、まあなんか配置地震についてもね、こう日本としてどんな支援ができるかというと、まあちょっとアメリカの向こう側だったりもするので、位置的に難しいところはあるんですけれども、まあ何かしていけたらなという。
だから情報がね、そういう簡易的に手に入ったりとか発信できるようになったことでね、非常にこう便利にはなったんだけど、ある種そういった部分での氾濫したりとか、ある種そのゴシップみたいなので危険性を判断したりするんで、そういった部分ではこういろいろ考えさせられたり気をつけなきゃいけない部分ってありますよね。だけど例えば話、今回もまた大きな地震があったじゃないですか、アメリカの方で。 ですよね、ああいう部分でその、例えばのコンピューターでできることって言って、まあ、コンピューターと一括りにしちゃっても恐縮ですけども、なんでしょう、でもやっぱり情報の発信だとか収集だとかそういったことになるんでしょうかね。
まあ、そういうのが一番多いんじゃないかなと思いますね。
うん、
まあ、怖いのは、まあ、日本は IT 関係全部東京にいるあるんで、東京に地震があると多分全部止まるかなというのはちょっと怖いですけどね。
そこはやっぱりね、ならではのお話だよね。あ、それで島根で頑張っておいてって、ね、
あ、それもちょっとあるかも。
それちょっとある、ね、あるんだあるんだあるんだよ。
いや、もう東京に出張してる間に大地震があったらどうしようかと思って、いつもドキドキしながら帰って
ます
けど。
そうですよね、そう、やっぱりドキドキしちゃいますよね。俺も明日からドキドキするようにしよう
しようって、そんなノリで
意識を共有したいから、やっぱりそういう意味でね。
そうですね、うん、なんかほら我々の業界でもサーバーをこうアメリカの方に置いていて、水没してサーバーが1週間止まるっていう話もちょくちょくあるもんね。
なるほどな、
気づかぬところで。
おお、そういうことやな、
まあ、これからクラウドコンピューティングで解消されていくといいなって。
なるほど、
またね、謎の呪文をつぶやいておきますよ。サンマが困惑するところが見
たい。サンマ困惑しまくりだよ、そんなの。なるほど、はあ、さあそんなことで、松本先生、できないからどうなんでしょう。
あ、僕のニュース、朝青龍の話なんですけど。
どっちかい。
そうなんですよ。
言ってね、またアナログで。
ね、ほうほう、あの彼って、ぶっちゃけ言うと、
朝青龍撮ったことがあるとそういうことないですね。
いや、ないです。ぶっちゃけて言うとスポーツマンじゃないですか。
はい。
相撲っていうスポーツで一番強かった人。
まあ言ってしまえばね。
だけど、例えば泥酔したら厳重注意とか、協会を舐めているとか、
はいはい、
礼節がなんとかとか言われちゃって、すごいかわいそうだなと思って。
あ、かわいそうだなと。個人的にはファンであるかどうかっていうことじゃなくて。
なくて、外国から来て、日本の国技だけど、日本に馴染んで、スポーツとして強くなって、って頑張ったのに、なんか礼節が足りないとか言われちゃうってかわいそうだな。
かわいそうだなと。でも
だって礼節しに来たわけじゃないもんね、彼。
でも国技ってやるわけだから、やっぱり合に、はい、いわば合に従いみたいなこと
で、ね、みんな言うけど、だけど考えてみたら、ちょっと違うかなとか思って。
あ、いや、ここで僕は先生と争うつもりないんですけどね、全然。だからそれにしても、確かに朝青龍にしてみれば、それをなんか、ある種、自分自身のキャラクターの中で抗ってるっていうのは、分からなくもないですよね。
ちょっと反対性な彼に同情的って感じ。
なるほど。私はでもね、そのお話聞いてるのは、やっぱ着想が違うなと思うんだよね。普通はやっぱり日本人的には、そういったら、擁護するというよりも、やっぱり、総体にはね、朝青龍を非難っていうのは、やっぱこう、あるわけじゃないですか。それをやっぱりこう、ちょっとこう、視点っていうかな、物の見方とか考え方と捉え方ってやっぱり違うんだなというふうな印象だよね。
難しいですよね。一つを見るのも本当ぐるーっと回っていろんな方向から見れるので、こっちから見ると OK なんだけど、こっちから見ると NG ってこといっぱいあるじゃないですか。
なるほど、あるよ ね、
ね、だからちょっとどっちがどっちとも言いにくいですね。
まあね、だから僕ら、まあ、それはアナログと電脳系と分けていいのか、それ右脳系左脳系と分けていいのか、それはもう脳科学だとかいろいろあると思うんで分かりませんが、でもやっぱりね、明らかにね、そちら系の人はね、僕らみたいなアナログタイプの人間とはやっぱり物の見方とか考え方本当に違うなと思うね、基本的に。それはもうその朝青龍問題だけじゃなくてね、だからその辺をなんかちょっともうちょっとこうこの辺にでもかけらでもあるともうちょっとなと思ったりするんだけどね。
まあでもあれですよ、いいとか悪いとか言っているとっていうところでは、例えばインターネットのこう回線がこんなに強くなったのはみんながというか特に男子諸君がエロ動画が見たかったからだっていう話もあるじゃないですか。
そこもあるんだよな、ね、そうなんだよね。
エロなんか見るのはけしからんって言い出すとまた回線が太くならなかったりしたかもしれないし、
だやっぱりそういう意味じゃその電脳とデジタルとアナログっていうのは確かにこう共存って言いましょうかね、そういう世界なんですよね。だから私たちは先生をそういうサイボーグだとか、まあ、キーな目で見ちゃいけないんだよね。同じ人間として扱ってあげなきゃいけないんだよ。
当然でしょ。
人間で見てたの？
何だと思ってるの？
いや、そういうこと言ってみたかったわけさ、今。いやいや、そうじゃなくて、本当にさ、そういう、なんていうのかな、もう、今、映画でなんかやってんじゃん。なんていうの？
アバター？
アバターとかさ。
あれは。それでわかるんですか？すごい。
そういう中なんで。
いや、長い。
遺伝子。
いや、長い。
もう、付き合い長い。
で、彼女はまたアナログに、もうそういった部分ではね、どっちかっていうと、こちらの意思、大変な思いして付き合
って
、
ちょっとびっくりしました。
いやいや、だから、そういう、まあ、アバターがどういう作品だかわかんないけど、
すっごい雑ですよね。
雑です、雑です。なんか、
要するにほら、ま
あ、2001年宇宙の旅だとかね、そういう昔の映画で、スター・ウォーズだとか、ああいう世界のこう発想とか着想にこう行っちゃうわけさ、オイラにしてみればね、そうするともう、ひょっとしたらこの脳の構造がさ、もうなんか、 アバターになってんのかなとかさ
なんかでもあれです、アカデミックな方に共通のなんかこうベースみたいな考え方のパターンがあって、例えばこう興味によって突き動かされて周りのことではなくてその興味を貫通するために例えば言語を完成させるみたいなところで言うと、私先ほどお会いしてもっと気難しい方かなって思ってたんですけど、お会いした時に一番印象として近いのがあのメールマガジンのマグマグを開発された深見栄一郎さんとすごく同じ印象を受けたんですね。お会いしたそのキャラクターの感じがすごくそっくりなんです。
なるほどね。
その深見さんという方も日本のメールマガジンをこうシステムとして確立されて、でだんだんだんだんマグマグが大きくなっていった時に、あ、手が離れたっていう気持ちにちょっとなられて、また出版に手を出してみたりとかも、私もそれ全部乗っかっていったりとかしたんですけど、まあ、日本にムーバブルタイプを持ち込んでみたりとか、いろんなことをされていて、基本的に彼はその商業でなんとかっていうこともまあ当然あるんですけれど、アカデミックにこれをやってみたい、成し遂げたいみたいなものがあって、なんとなくこう近しいものを雰囲気として感じるなっていう。
そうなんですかね。
なんとなく
自覚はないんですけど
なんとなくです。
でもね、だからそういった部分で言うとね、僕はもう、まあ、たたびたび申し上げるようだけど、僕にとって本当異星人的な存在には違いないんですよ。だから、まあ、そういう電脳、僕、電脳、非電脳っていう部分ね、そういう、ラジオだから、それ、喉に手を挙げて宇宙人の真似しようとしたって無理だですよ、それは。
それ、我々はって言ってもら
う。あと
は
面白い人だね。いや、だから何を言いたいかというと、こういうちょっとお茶目なとことかね、まあ、デジタルの中にも、もう完全なコンプリートなデジタルじゃなくて、やっぱりアナログ的なチックなところがあったりとか、そういう部分が ある方には違いない。それはなぜかというと、ヒューマン人間だからね。だから、そういった部分で言うと、お友達とかそのブレーンにも、そういうこう、まあ、なんていうのかな、こちらが、そういうこう、海で大会に泳ぐマグロだとすると、まあ、雑魚みたいな、こう、川魚みたいなと付き合ってたりすることもあると思うのね。まあ、例えば良くないと思うけど。だそういった部分で言うと、この、なんていうか大会でもうこういうね、もうそういうこうマグロみたいなそういう存在だとするじゃないですか。それがなぜこの川魚と付き合ってるのかこれがよく分からなくて、ここが何だろうかって、まあ、お友達がねそういう、まあ、いろいろ方おいでだと思うんですけど、一つだけ なぜ そういったつながりっていうのはこうあったんですかね。まあまあぶっちゃけここにいらっしゃる梅林さんとのお付き合いなんですけど、
同郷だから
で、なんかそういう、なんかあったんです。公園に彼が押しかけてきたとか、なんか同窓会みたいなのがあったとか、そんな感じ。
共通の友人がいて、で僕の小中の同級生が彼の高校の同級生で、でその彼の腐れ縁だったらしくて、で何年かぶりにその旧友からメールが来て、でそんなことしてるんだって知らんかったとか言って話をして、で紹介されたとか。
でそんなことで先生とあの要するにこう海を大会を泳ぐマグロみたいなエリートじゃないですか。で 川で泳いでザコなんていうのはもうザコ以外の何もないわけじゃないですか。それはそんなことでそんなことでスイッチングしてマッチングしてしまって構わないもんなんですか。
いや普通の人間なんで。
いいんですか。
いや別に
いいんです、ね、いいじゃないですか。
ということは俺は何を言いたかったかというと、うん、俺もその可能性があるのかなと、それだけ申し上げたかった。大丈夫なんですね。大丈夫です。これもう放送で乗っける以上は現地撮ったのと同じことですから、はい、後で俺知らないとか言わせませんよ。
知らない
大丈夫ですね。
もう言ってるから今
多分普通に
ちょっと今絶句しちゃった先生がそこにいるんだけど。
いやだって普通に多分飲み仲間ですよね、きっと。お酒一緒に飲もうよっていう時に集まるメンバーですね、きっと。
まあそんな感じで、
ほらほら
言っときますけど、でもここもザコですから
いたー
アナログの人間なんて大抵ザコなんだよ、これ電脳系の方にとって見ればさ、そういった部分で言うと。
すごい階級制度
だってアナログの人間なんて生産能力なんかほとんどないんだから。
いやでも私、意外と東大生の友達多いんですよ。なぜかっていうと研究ネタにされるんですけども、東大生っていかにして、頭の悪い人間に僕のことを理解してもらうかをよく研究するらしいんですよ。
なるほど。あ、そうなんだ。
でなぜかっていうと私、美術大学卒業してるんで、ちょっと変わってる部分もありので、すごく面白いって言って近づいてくる人が多いんですよ。
私の夫もそのつもりで何年も研究をしてるみたいですよ。
本当ですか。
なんか人間研究までなんかどんどんどんどん深まってきそうなんで、
なんかもうすごい立派な学校を出てるのに、なんで私と結婚したのかって向こうの親に散々反対されましたけどアカデミックさのかけらもないところが良かったみたいですよ。
あ、そうかな。じゃあ今度はそういうお話はさ、一本ちょっとポリフェノールでもやりながら。
だからバカと天才は紙一重って言うから私ときっと合うんですすごく。で今度飲みましょうねとか今日も飲みましょうね。
分かった。じゃあその朝昇竜席も交えてみんなで一緒に飲みましょう。
熱水しなきゃいけない、
はい、なんか落ちたんだか落ちなかったというのはまとまりでございますけど、そんなこんなで、まあ、今日のですね、G ネタを終わらせていただきまして、KO レコードの CM に続きまして、そんな今日ご一緒になっていただいている松野氏にですね、いろんな形で プロフィールと後ほど詳しくですねご紹介させていただきたいなというふうに思いますよ。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
松本幸宏さんをお迎えして、放送をお送りしているということでね、ここでは、まあ、改めてですね、ツイッター話も後ほど申し上げたいと思いますんでね、もし松本さんの方から訂正や付帯事項等ございましたら何なりとご指摘いただければなというふうに思いますね。とりあえず、先ほどはルビーについてご紹介したわけですけど、今回は、松本氏ご本についてご紹介してまいりましょう。1965年4月14日生まれ、通称松、4月生まれなんですね先生ね。私も4月22日なんで、4月生まれ
同士で、
よろしくどうぞお願いいたします。そんなことでなんとかこうつながりを模索していかなきゃいけないかなという思っている自分がここにいるわけなんですけども、そんなことで出身地鳥取県米子市、現住所が島根県松江市、血液型これ平気ですか、日本のソフトウェア技術者にしてプログラミング言語 Ruby の開発者、株式会社ネットワーク応用通信研究所フェロー、楽天株式会社楽天技術研究所フェロー、Ruby アソシエーション、理事長、大阪府に生まれ4歳の時から鳥取県米子市に育ち、米子東高等学校を経て1990年筑波大学第三学群、情報学類卒業、島根大学大学院博士、博士課課程ですね、単位取得大学、静岡県浜松市に居住していた頃、効率的に記述できるプログラム言語の実現を目指し Ruby の開発を始め、現在島根県松江市にて同市のネットワーク応用通信研究所括弧 NACL、 これなんて言うんですか、
ネットワークアプライドコミュニケーションラボラトリーっていうのが英語なんで、
ということらしいですよ。にフェローとして勤務、2009年には Ruby の開発に関する功績を認められ松江市の名誉市民に、認じられる、松実聖徒イエスキリスト教会の信者であり、大学中の2年間休学し宣教師としても奉仕しておいでたということですね。語り口はとても早口である、趣味映画鑑賞、ドライブ、漫画、インターネットといったようなところでございますけども、いかがでございましょうか。
まるまるウィキペディアですね。
はい、
便利ですね。
なんか問題ありましたか。
全然
大丈夫ですか。はい、ちょっと驚くのが、クリスチャンでおいでだと。
珍しいですね、日本人としてはね。
日本人でクリスチャンは大勢おいでなんでしょうけど、私に言わせればそういう何ですか、有名な何ですか、日本で唯一の、そういうね、言語学のそういう開発者ね、でおいでの方がですね、何ですか、そういうクリスチャン、ね、イエズス会、イエズス会じゃないの、
違う、
ヤソ教でもないし、
モルモン教でもないし、多いですよ。
だから俺なんかね、話途中だけど、なんかアインシュタイン的な印象まで感じたんでね。
アインシュタイン、
アインシュタイン。
でも何かのこうインタビューでオープンソースはその愛に基づいてるって聞いた時にものすごい合点がいきましたよ。
そうなんですか。
そうなんだ。
それ僕が言ったんじゃないよね、きっとね。
あれなんか書いてあったのは
その後割と利己的みたいなこと言った覚えがあるんで。
なるほど。
実はとか、
実は
そんなんじゃなくて楽しいからとか、そんなことの方が大きいんだけどみたいな。
エンジョイプログラミング。
そうそう。 なんか愛とかこういうのも、まあ、ゼロじゃないけど、うん、まあ、どっちかというと自分が楽しいからやってるねって。
あ、でもね、
自分自身もエンジョイで、
そうそう、趣味じゃ。
なるほどね。うん、でも私ね、その趣味の話で言うとね、申し訳ないけど、そういう YouTube とかでね、いろいろ先生がなんかこうアナウンスしてるのがあるじゃないですか。
宇宙語で、ま
あ、講義、こう YouTube でやってるの見るじゃないですか。あれを見るとね、もう本当に例えは失礼だけど、本当に好きでやってるんだなっていうのはもうひしひしと伝わってくるんで、本当に好きじゃねえとできないだろうなっていう部分と、でもう一個言わせてもらうと、私らでは全くその意味不明だった宇宙語の難解の部分がいっぱい出てくるじゃないですか。ワーズとかセンテンスとかね、それも言ってしまえばね、好きこそものの上手なりでね、やっぱりどんどん入っていく、専門用語もどんどんやっぱりこう学習していくし身についていくんだなっていうのは、例えば話、俺が、まあ、松本さんの前でね、例えば、まあ、落語の発祥の話をして、まあ、その初代の桂文治がね、三重県の四日市出身で、その10代目の桂文治に入門した誰、それがそれは弟子がどうのこうの で何代目 の鶴瓶師匠がそれを聞いて落語家になる話を あれして小学習のとこ入門してみたいな話をして、全く意味不明だろうし、またそんなの意に返さないっていうか、興味も関心も示さないでしょ。
いや、落語結構好きです。
あ、お好きなんですか。例えが良くなかったな。だって
さ、まあ、そういう分野もあるよねとか、例えば僕ギター弾けないんで、
もっとギャップを感じてもらえると思った
よ。ごめん
持ってきたんだけど、お好きなんだ。
ギター奏法とかの話をされても F が何とかとか言われても分からない。
あ、そうなんだ。ディミニッシュとか分かんないでしょ。構成
全然分からない。
アボイドとか分かんないで
しょ。分かんない。
じゃあ何やら
してごめんなさい。
あ、まあ、そういうのもないとね。あ、でも落語も好きなんだ。
落語は結構好きです。
あ、じゃあ後でその話が
有名なんだけど、ね、
いやいや、だけどね、私は何を言いたかったかというとね、皆さんの前だけど、要するにほら、好きこそ物の上手なんでさ、どんどんこう入っていくと、俺らでもロックンロール好きだから、そうするとの最初にね聞いたサウンドからどんどん入っていくと、もうそれはソーンズね、ビートルズから始まって、どんどんそのジン・ヴィンセントだとかエルス・プレスリーだとかなんとかかんとかって、どんどんルーツ辿ったりするじゃないですか。で、いろんなそういう音楽的なものを、楽天的なものを勉強したりする、それと非常にこう似たような印象を持ったんですよね、うんうん、この人こんなことすんの大好きなんだろうなと思って。
まあ、大体そうですよね。
ねえ、でなきゃあれだけのものワーズはね、でなんかもう自分がね、こういろんな解説しててさ、記憶をたどってて、あれなんて先生だったかな、これこれこうかな、うん、で違った先生だった、まあまあそれいいかみたいな、なんかそれも一緒になって楽しんでるみたいなね。ああ、なんかそんな印象を持ったわけ。だから誰しも人間は同じなんだなと。そのカテゴリーが違ったりとか、興味を関心を持つのが違うっていうのね。ただ森下なんかは、やっぱりほら、ポリフェノールって言ったら、もう誰にも負けないみたいなね。
本当に飲むのはね、みたいな。
形式じゃなくて飲む方ね。
そうそうそう。
だから、琴さんは琴さんで、やっぱそういうエキスパートの部分は、やっぱり電脳がそういった。お得意みたいなことになるわけでしょ、
うん、まあそういうことになるって松本さんの隣で言うのは恥ずかしくて今死にそうなんですけど、どうしたらいいですか、うん、
でもそれがもっと講じてくるとここにたどり着くみたいなことにもなるわけじゃないですか。
多分スタートが違うんだと思うんです
よ。そういうのもあるか。
多分言語開発っていうのはもっと興味とアカデミーなんですけど、うん、私の場合はどちらかっていうとこうやらしい感じの方向なんで、
やらしい、
このウェブサイトを作ったらお金もらえるかなみたいなことがやっぱりあるわけですよ。あ、発端として自分が生き抜くためにこれを作るしかないっていう。
でも4歳から
4歳で、そうですね、4歳で MSX 触って、でそのまま9歳ぐらいでベーシックで書いてはいたんですけれど、一旦お休みしてデザインの道に行ってしまったので、結局ウェブデザイナーとしてこの業界に戻ってきたんですね。なのでいまだにプログラムって言われると現場の人じゃないんでって言いながら逃げるしかないって。
いやいや、でもね、彼女はいやらしいって言ってもね、そのいやらしいっていうね、そんないやらしい人間じゃないです。エロチックな方のいやらしい、ね、
あ、それもある、それもある、
ね、パーソナリティ的には今担当だもんね。 そう
ですね、まあ、学大 FM の中で唯一エロを引き受けてる、
ね、そんなこともちょっとね、今日はちょっと明らかにしておいて、ね、人間性を含めてお付き合いさせていただければ
な。社員にはこの番組聞かせないですよ。
聞かせない。だからそんなことさんが、でもそう言っても、やっぱり一応学園の中で一番電脳系に卓越しておいでだというふうなことで、今日は特別に松本先生に何かあるんだよね、ちょっとコンテンツ的な。
そんなに前振りされるぐらいだったら普通にトークを進めて大丈夫なんです
か。いや、だってなんかちょっと用意しといて。
いや、そんなに大した用意もなかったので。
でも1個あるでしょ。
まあまああるんですけど、
う
ん、
ちょっと聞いてみて。
どうしよう、うん、まあうちの社員でこうプログラマーとして入社してくる子がやっぱりいるわけなんですけれど、こう言語として僕はこれから新たに何を勉強したらいいんでしょうか社長って聞かれてしまうと、この言語ですよって指すわけにまたいかないんですよね。
どうして？
好みの問題なのか、それとも適性の問題なのかみたいなことがあって、
会社としては正直、
聞いてくる人には会社の仕事で使う言語を言えばいいんじゃないかなと。そ
う
です
ね、うちの会社では今 Ruby と Ruby on Rails と、まあ、PHP を使っているよっていう返事はするんですけれど、うん、その人が
いやだってあの実はいい言語を選ばなくちゃいけないような人は自分で決めるから、聞く人には会社で使うのを教えてあげればいいんですよ。
聞く人にはそうですね、聞いてくるぐらいの人にはそれでいいですよね。
すでに聞いた時点 で、
そうです、ね、
お前はもう負けている。
そうだよ、だからさ
それは正しいです。
ちょっといいですか。だから例えば、まあ、落語家の修行に出るにもさ、三遊亭を選ぶかね、それはもうだからその桂派を選ぶかさ、そういう話。
そうだから、
いいですよね、
落語に弟子入り
してる時に、そうですよね、よっしゃ3ポイント、
そう3ポイント目、やった桂じゃないとダメって言う人じゃないと、ね、きっと落語家にはなれないです
よね。そうですよね、ほら、
なんかしなきゃ落語になりたいんだけど、うんうん、どこのに入門したらいいでしょうかって聞いてくる人はやっぱダメですよ。
ですよね、おっしゃるとですよね。だから入門したら親でも連れてこいみたいな話でもね、でもルビーならルビーね、このその三遊亭派に入りたいんだっていうやつは真髄っていうかポリシー持ってくるわけだから、
あっちのこれがいいみたいな、
熱いですよね、それはね。私師匠はそういうのが可愛いからね、師匠と呼ばせてください。
いやいや、弟子として、
先生から師匠、先生から師匠、
じゃあまず宇宙語マスターしてください
。よろしく。もうあかん、遠いわ、もうやけに遠く
ない。でもさ、ほら、うん、見た目はもうすでに宇宙人だから OK ですよ。
お前の方がよ
く宇宙人からですね。
はい、あとは他に質問という、もう一個ぐらい、もう一個ぐらい行ってみましょう。
そう、それを私に、じゃあこの後我々がユーザーとして Ruby を使っていく上で、まあ、ユーザーに求めるものっていうのはきっとオープンソースで提供していただいているのでそんなにないと思うんですが、なんかこういう出来事がこれから先の Ruby の発展の上で起きたら面白いなって思ってることとかがもしあれば。
起きたら面白いな、うん、もうだいぶ起きてるんですけど、
そうですね、
すごくあのたくさんの人たちが使うようなサイトで Ruby を使うっていうケースっていうのは、それで例えばビジネスそのものが左右されたりするの で、
ええ、
でそういうふうな活用してなんかすごい広い範囲で活用してもらったら面白いことが起きるんじゃないかなとか思いますね、まあ、さっきちらっと名前出たツイッターとかもね、
あの
Ruby 使って作っていただきましたし、はい、あと日本だ と、なんだっけ、クックパッドさん、
クックパッドもそうだったんですね、
世界最大級のレシピサイトだそうですけれども、なんか全部 Ruby 作ってるらしいんで、
ツイッターと Ruby の絡みってどんな具体的な絡みになってますか。
ツイッターっていうサイトが全部 Ruby で作られてたんですよ。
マジっすか。
今だいぶ書き換わりましたけど、はい、最初は全部 Ruby でした。
上からあっさり感、まあ、すごいなあ。そうなんですか。ツイッターってもだってあれですよ、時の師匠までやってるっていうあれですよ。
そうです
ね、それが Ruby がベースになってる。
そうですね、はい。
ちょっと畑山くんここにいるよ、ここいらっしゃるよ、君が使ってるあのサイトの発案者がね。
いやいや、発案サイトの発案サイトが使っている道具を作った。
道具を作ったんで、まあ、それでもまあね、言ってしまえばそうじゃないですか、三遊亭だからね。三遊亭関係ないか、まあ、いろんなところから振るわけです。まあ、でもどうです、琴さん的にはやっぱそういった部分で、まあ、これからもどっとやっぱり Ruby を。
そうですね、まあ、これから開発のスピードがどんどん速くなっていって、私たちも2ヶ月でプログラムこれを組み上げろとかって言われると、やっぱりあ Ruby だろうなってすぐに選択肢として浮かんでくるという意味では、
素晴らしい
ですね。まあ、スピード感があるビジネスの中で Ruby を選択するっていうのはすごくありだなと思ってますね。
はい、まあまあそんなことで、なんか話ちゃちゃばっかり言って恐縮なんですけども、時間もないことでですね、まあ、Ruby がそんな形で、まあ、だっていうのはやっぱり Ruby のユーザーの方とかね、ご利用のそういう本当にエキスパートの方も聞いておいたと思うんで、まあ、なんかそういったちょっとほら私のたわごとだけじゃなくて、ちょっとそういう専門的なあのニュアンスのトークもちょっと挟ませていただいた方がよろしいかなと思って、あえて琴さんにお願いしたわけなんですけどね、まあ、これちょっと多少ないでも1時間の枠の中で、あ、まあ、ルフィについても触れたからいいんじゃないのみたいなことが、
もう恐縮して肝が冷えました。
いやいや、とんでもございませんけども、まあ、そんなことでね、CM を次挟んでですね、いよいよ松本さんがですね、プライベートなフォーなお話にですね、いろいろ学F的にゲストで、ごめんなさい、Q&A 的にですね伺ってまいりたいと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いしたいと思います。
丸い四角、丸い四角。 丸い四角。
まあまあそんな中でね、まあお送りしております学大 F でございますけども、気抜いちゃダメですよ、そんな番組じゃないですから、もうどんどんと突っ込んでいきますので、よろしくお願いしたいと思いますけども、でも音楽結構 いけるじゃないですか。
いや全然
落語もいけるし、
全然、あ落語はちょっと聞くだけですけど、ね、はい、
喋るもいけるしね、やっぱりね、まあ、さっきも CM の間ちょっとお話したけどね、やっぱさすが賢い人はね、ウィットもセンスも終わりよね、本当バカなやつは何やってるんだバカだから。いやまあそれはさておいてですね。キーボードユニークギター教室ね。こちらではゲストの松尾先生を迎えておりますので、Q&A 的にですね、いろいろと裏の根掘り葉掘りが上がってまいりますので、差し障りのないところで、ご回答いただければというふうに思いますね。はい、それでは森下さんの方から、さあ伺ってまいりたいと思いますよ。どうぞ。
はい。改めまして、ご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
松本幸宏と言います。ひらがなで松本幸宏と名乗ってます。まあ、ペンネームみたいなもんですね。
これ外人さんは本当に松みたいな感じですか。
外人は松って言うんですね。
ヘイ松
って言
うんですね。
なんか松ってスウェーデンかなんかの名字であるらしいんですけど。
そうなんです
か。たまたまです。
じゃあもうそれはジョニーとかもうね、そんな感じのニュアンスなんですね。
で、そうですね、僕はそれだけで名乗ってるんで、まあ、ファーストネームの代わりに松と呼ばれたりしますね。
いいですね。
はい、で、年、44なんです
。先生、すごい迷っちゃいました。
それデータ消しちゃダメですよ。
はいはい、44で、島根県松江市に住んでいます。で、日頃の活動、まあ、一応 Ruby っていうソフトを作ってるのが活動ですけど、他にも、まあ、講演とかインタビューとか、原稿書いたりとか、そういう細々としたことやってますが、みんなコンピューター関係ですね。
はい。
ということはもうどんどんと Ruby っていうのはもうそういう講演とかしながらでも、先生はその日頃の活動をやりながらでも、実際まだ増殖っていうか増幅と言いましょうか、さらに進化をどんどん遂げてるわけですね、言ってしま
う。まあ細々と進化続けてます。あ、でも少しずつ手を入れてですね。
あ、なるほどね。まあでもある程度逆に言うと、もうコンプリートのものが出来上がっちゃってるから、それ以上にまた進化させるってことは、これはまた
今までのものは使えなくなるのはまずいんで。
ああ、いうことですよね。
ちょっと少しずつじゃないと。
ああ、なるほど。だからゴルフやる人はほらもうそれこそね、ある程度スコアがさ、例えばまあ分かりませんけど、私は70マックスの人だと、それ69とか68にするのはちょっとやっぱ大変だったりするみたいなことってありますかね。
そうですね。
ピンポン、はい、ほら4ポイント。いやいや、ポイント。
どんどんポイントが、
あと6つですね。
と遠い、
まだまだ遠いですね。
時間ね、急げみたいな話ですけど、はい、はい、続いて、
はい、キーボーイと並びに学大 FM のことはどちらでお知りになりましたか。
梅林くんが教えてくれたので、
ね、
つい数日前に、
どうぞ島根の方に帰られてから後悔のないように一つよろしくお願いしたいと思いますけど、まあ、もしご迷惑でなかったらこれをご縁に一つね、いろいろまたご指導いただ
ければ、また連絡ください。
よろしくどうぞお願いします。はい、どうぞ。
はい、これまでのお仕事や活動で困ったことや苦労、あるいは興奮したり感動、感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
Ruby って普通の人が使うソフトじゃないんですよ。
え、
その例えばクックパッドさんが Ruby を使われてサービスを提供したら、皆さんはクックパッドをお使いになるけど Ruby は直接使わないんですよね。
お
で、なんで Ruby 何って説明するのって、まあ、今日も最初にプロ言語はどうこうみたいな話しましたけど、
うん、
結構難しいんですね。
なるほどなるほど。
で、それでですね、お年寄り公民館の公開講座があるので、お年寄りに向けて Ruby を説明してくださいとか言われたら、どうしたらいいのみたいな。
あ、それ難しい。
超難しいですよね。まあ、お断りしましたけど、
はい、
あったんですね実際ね。
こういうやつを利口っていうんだろうね、やっぱりね。だからね、本当に利口なんだよね、だからね。俺なんかなんとかしようと思っちゃうんだって。
それブリーチとか
ね。2人で行くといいんだよな。
あ、そう、落語に例えて話せば分かって
もらえる
か
もしれない。あ、それはね、任せてください。でもね、多分ね、間違った情報をルーフしてもいけないんで、そこは危険性をはらんでる。そうだ、お前何で変わってんだ放送。
まあ、聞いてる方は間違ってること認識できないんじゃないかという。
そうだよね。でも、
それはね、先生、リアルの話困っちゃうんですね。
困っちゃいましたね。で、それは困った話。
なるほどね。逆に感動したとか感激したとか、これやったみたいなのもやっぱあるでしょ。
感動した話はですね、 イラクでちょっと選挙を埋めたことがあったじゃないですか。であの時にそのツイッターは大活躍したんですよ。あのデモするときに、うん、ここで集まってこう選挙に抗議するデモするぞみたいなことをツイッターでやってたんですって。
いいですね。
でそれが、まあまあ、ルビーで書いてあるって。ルビーが、まあ、イラク情勢にちょっと影響を与えたわけですよね。
嬉しいよそれは。
なんかちょっと感動しましたね。
いやだって例えばの話ね、今なんか戦争でもあちこちやってたりするじゃないですか。イラク戦争ね、あそこイラク戦争の時みんなデモ隊がダーって行くときにさ、ね、俺のさ目黒川墓地を歌いながら行進していくと同じような問題だって。
そんな
ピンポン5ポイント獲得、
半分まで来ましたね。
まあ、目黒川墓場はちょっと更新しづらいけどな。まあまあでも自分の何かそういうものが使われるっていうのは嬉しいですよ。それはマジ世界でしょ。
すごいですよね。だからイラク情勢から日本のご家庭の夕食までみんなルビーが賄ってると。
そうそう、支えてるんです。
嬉しい。なんかどんどん先生が身近なものに感じられて嬉しい。なるほど。はい、まあそんなの続いて、
はい、最後に松本さんのこれからご自身で何かやってみたいこと、予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝などがありましたらどうぞお聞かせください。
まあ、夢っていうのはですね、こう日本の技術者って大概こう年を取るとこう管理する偉い人になっていくんですよ。
なるほど。
で僕そういうの嫌いなんで、こう年を取ってもこうヨボヨボになってこうキーボードポツポツと打つようなプログラマーでいたいな。
現役で
現役っていうかですね、しょうがないなおじいさん、また A と B 間違えてみたいな言われながらプログラムして
あ、それいいですね。
プログラムしたいなというふうに、これが夢ですね。
それ本当の落語の大真打ちじゃないですか。それもうなんか林家彦郎みたいな世界ですよ。それ言ってしまえば柳家小さんだとか、
それが一つの
芸、その世界の人間国宝みたいになっちゃいますよ。
そうそうそう、
で
もそういうの目指したいな。
いいですね。
これ夢です。
やっぱりだから、ね、小僧さん好きなのよそういうのがね。お知り合いしちゃうのよ。まあだからそれはもうプライベートな夢ですけども、でもルビーが歩んでいく分にはルビーは勝手に歩んでいくわけですから、はいはい、だからルビー自体が持ってくる帰ってくる夢ってやったら別のことになると思うんですよね。
まあ、それはみんな個々のルビーの使う人がですね、夢叶えていただければと思うので。
そういうことになりますかね。
なんかちょっと巣立った子供みたいなイメージがあるんで。
でもそうなりますよね。でもあそうか、そうなるかな。
頑張ってこいよみたいな。
でも商業ベースとしてはですね、やっぱりある程度インカムして、またさらにその投資をあれすることによってですね、さらなる技術のまた何かを開発するとか、そういったことはやっぱりあってもしかるべきだと思うんですよね。私も
下世話な見方ですけども、うん、まあ、それに乗っていこうかなと。
それはそれでそちらでやってくる、はい、私は自分のもじじいのままでもこうやって英語に間違いながら
ちょっとそういう
キーボード叩いてるんだと、
おこぼれをもらってご飯食べながらこう年を取ってこうい
いですね。ちょっと
おじいちゃん手が震えてるよって。
先生、プログラム言語だけじゃなくて落語の台本書いてみませんか。
勘弁してください。
そういうのはありかなと思っちゃったりなんかするんですけど、まあ、だとしたら、まあ、一応いいです。まあ、それにしても、まあ、ルビー自体だけのね、あれだ、そういう、CM とか告知だとか宣伝とか、まあ、プロモーションというわけではないんですが、講演とか講義とかそういった形でなさるにしても、ルビーを、まあ、どんどん伝播していきたいというお気持ちには変わりないと思うんで、まあ、しかしいいところで何かそういう講演の予定があるとか。
そうですね、8月にそのルビー会議っていうルビーのイベントが筑波で、国際会議場で開かれます。でそれから9月の次の月ですね、今度は島根の方で、ルビーワールドカンファレンスっていう名前ですね。
なるほどなるほど。
イベントが開かれます。で8月9月はちょっと日本的にはルビーで大きめのイベントが立て続けるので、またそういうインターネットでそういうの見つけられたらですね、ちょっとそういうのあるんだってって お隣の方に言っていただければですね、来てくれるかもしれない。
まあまあ島根ちょっと遠いですけどね。
島根はね、でも筑波はまあそんなには遠くないんで。
そうですね。また逆に言うと、もう本当遠いって言えば、もっとそのカナダとかアメリカだとか、もうヨーロッパの方でインバイトされて先生自体が講演に出かけられるみたいなことがあったりするわけでしょ。
ありますね。ね、今決まってるのでもだけでも、まあ、中国とアメリカと、うん、どこだっけ、イギリスかが決まってますね。ね、今年。
これ素晴らしいじゃないですか。これもしあれでしたら、私なんかね、カバン持ちでもこの格好で連れていただければ
逮捕されそうな気がしますけど、ま
あ、日本のこと誤った文化を広げるみたいな。
なんか入国管理で止められそうな気がしますけど、
まあ、そういった意味で言うとね、
怪しいって
大事だ、その時は松本出すぞってこれから言ったら松本出すぞこの野郎みたいな、
誰それって言われますよ。
まあ、じゃあそういった形で講演を今後はやっぱり中心だとか、
そうですね、セミナーとか
してセミナーとか、なるほど。でも、まあ、やっぱりそういうことなんだな。ことなのかな、なんか先生最後にお尋ねしておき
たい。もうさっきすごく尋ねたいことを尋ねて、すごく腑に落ちてしまったので
、まあ、じゃあシンプルに森下さんからなんかほんとアナログ的な質問でも何でもいいの、先生に尋ねておきたいところ。
すごく気になるんですけども、はい、まあ、ご結婚されてる、ね、指輪がキラキラ光ってて、
はい、
はい、先ほどねパールっていうものからルビーができたって、
はい、
宝石の話をしたじゃないですか。もしかして奥さんに送った最初の指輪ってルビーだったのかななんて思ったんですけど。
結婚したのはルビー作る前だったんで。
いいの返したな。
それは奥さん誕生石のアメジストの指を送りましたけど、
今日一番のオチだぞこれ。
ダメだった。もうただルビーですって言ってほしかったな。
一昨年臨時収入があった時に、はい、ルビーのピアスを。
あ、いいですね。
いいな。
これ話したな。
いや、拍手。
ね、
やっぱりそこは、
ね、幸せだな。うん、やっぱりだからね、人間的にね、そういうこう豊かさだとかね、感性のそういうものがあってね、やっぱりそういったもの発明とか発見もね、できるんじゃないかと思うよ。だからね、そういった部分で言うと、まあ私は別に比べることも 何もないんですけども、やっぱそういう豊かさとか感性っていうのは、いや人間、ね、芸は人なりっていう言葉もあるけど、そんな風にしてこう人の中から出てくるんだなっていうのを実感させられたようなね、そんな放送でございましたけども
。そうですね。ね、私数学ダメでしたしね、学生時代。
本当ですか。
はい。
はあ、だからアインシュタインとかエジソンもあんまり成績だけに関して言うと良くなかったって聞くんですよね。そういうことなんでしょうかね。
それよりももうちょっと違うタイプでダメだったみたいですけど。
いや、そんなことないでしょ。だからもう本当に、ね、人間的にね、感性がやっぱり豊かでらっしゃるっていうのは、ね、間違いない、うん、だから先生がもしあれだったら、私なんか音楽的な部分でバイトとか紹介しますよ、もしあれでしたら。
音楽
のアルバイトかなんか。
いや、できないって言ってるでしょ、だから。
私もそれぐらいしかできないのでしてあげられることって言ったら、
すいません、
うん、あとまあなんかちょっとこうダーツバーのねこう配膳とか。
ダーツバーの配膳、
ひどい。
なんかだからちょっとこう話題からせっかく世界
食い詰めの時にはダーツバーに就職すること
しましょうね。はい、しましょうね。なんかすごいこうグローバルな世界からすごくこうなんかね、マイノリティの世界になってしまいましたけど、まあ今日もね、先生はもう本当にお茶目でらしてです、さっきまでエアギターやってても今ダーツの投げる格好しましたけど、
エアダーツ、
はい、まあ、そんなお茶目の先生とお送りしてまいりました本日の学大 F でございますけどね、それでは CM に続いて先生、じゃあ最後までちょっとエンディングまでねお付き合いいただくって形でどうぞよろしくお願いしたいと思いますけど、とりあえずここでまとめさせていただくということで、松本幸宏先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。うまい。
東映自動車、車保険、なんでも相談。東映自動車。東映自動車、国産会社、なんでも揃う。
サンママンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の街楽大、楽大
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、楽大
どうぞよろしく。
No!
月26日火曜日祭第302回87点字のメガネル数学大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうかということでね。はい、さあ森下さん的にはいかがでございましょう。
はい、私は電脳系がダメなので、申し訳ありませんでしたと謝りながらでも楽しかったです。
楽しかったしね、全部勉強だったね。はい、別の、なんか本当にいろんな意味で勉強だったね。
はい。
はい。
本当先生です。ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、先生じゃないよ。今日からは師匠だから。
はい、師匠です。はい、ありがとうございます。
はい。さあ、加藤さん的にはいかがですか。
そうですね。なんかまあ今回、学大 FM 唯一の電脳担当といって、無理やりここに連れ込まれたわけですけど、逆に私の方が功績を知っているだけにというか、ルビーがないと生きていかれないので、恐縮してしまって、本当に申し訳なかったです。
でもね、あの小僧さんの前で私からはね、できたら、まあ、先生はね、そういうビジネスライク的なことはね、あんまり興味も関心もないし、東京もあんまりお好きじゃないって話だけど、だけどよかったら彼女東京で本当頑張ってる、あの女性実業家なんで、よかったらそんな話でもあのネットワークを深めていただければ本当にありがたいかなというふうに思いますんで、例えばちょっとこうなんか収益性が得られたかなと思ったら、ちょっと部を私に回していただくとか
そういうの取るんだ。
取る取る、
怖い。
言った以上はそれは取る
聞かなかったことにする
はい、まあ、そんな、ね、さあパーソナリティの皆さんに参加していただきながらお送りしてまいりました学大 FM の今日のゲストは松本幸雄先生でしたけど、さあ師匠的にいかがでしょう。
いや、私は電脳が弱いので勉強になりました。
またよく落ちはまた見事な落ち、三段落ちみたいな落ち、すごいびっくりした。柳田小三先生じゃないかなと思うぐらい素晴らしいですけども、はい、まあまあだけど本当に、これをご縁にですね、先生またお家でなかったらいろいろとまた学大 FM もね、ちょっといろいろ紆余曲折しながら頑張っておりますんで、まあ言っても電脳と電波との違いはやっぱり あると思うんですが、いろいろとまたそのご指導とかですね、ご教示いただいて、何かこういろんな部分で、まあ、メディア的なアプローチを続けていきたいなというふうに思ってますんで、何かまたご助力いただくとかですね、ご教示いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今度は浅草演芸場一緒に行きましょうか。
浅草演芸場ね、
行くのかい行くんだ
ちょっとだけ乗り気だった
うん、まあね、はいはいはい、まあ、そんなこんな東京はあんまりお好きじゃないっていうことだけどね、浅草あたりといいとこいっぱいありますので参りましょう。はい、まあまあそんなこんなでお送りしてもらいました学大 FM ね、ゲストは今日まだからちょっと最後にご紹介いただいた梅林さんにも一言ちょっといただいて、なんかちょっと、マイクあれですか。はいはい、梅林さん的にはいかがでございましょう。
もうちょっとお酒飲み行きたいんで、もういいですよ。
はい、もう行きますか。
先に
行きます。先に行きます。そうですか。はい、はい、まあ今日本当にどうもありがとうね。でもね、20年目にして初めてのラッキーがとうとう舞い込んできたので本当にありがたいんですけどもね。まあ、いろんな形でお送りしてまいりました学大 FM でございますけども、今日はですね、そんなこんなでまあ楽しくお送りしてまいりました放送もですね、このゴプロスタジオにおきましては今日が最終放送ということでございましてね、まあなんと3年10ヶ月にわたってお送りしてまいりました学大 FM でございます。ますけども、本日もちまして当スタジオからは完全撤収と、言っときますよ、放送自体は終わるわけじゃないですよ。放送自体は終わるわけじゃないんですけども、こちらの GoPro スタジオからはまあちょっといなくなってしまうということで、来週からまあこちらにお越しになっていただいても、まあ、放送自体はやっておりませんし、もちろん松本先生もお越しじゃございませんのでね、間違いのないようによろしくお願いしたいと思います。そんなこんなではございますけども、まあ、なんと申しましても当五本木プロジェクトビルオーナーの、ね、柏井社長をはじめ、GoPro メンバー並びに関係者の皆さんには本当に大変お世話になりましたので、ここに熱く感謝と御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。スタッフの皆からもありがとうございました。行こうか、ね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、先生は結構ですよ、大丈夫ですよ、はい、先生今日来たばっかりだな、は
い、ありがとうございました。
はい、そしてバカーッと丁寧な方で本当に、そして今後学芸につきましてはね、動向については、まあ、これもまあ先週申し上げましたけども、学芸大学駅もしくはまあ中目黒界隈にてね、新スタジオを検討模索中でございますけども、まだ正直言って流動的でね、未確定な状況にあるのは違いありませんので、まあ、この段階で何一つ明らかなことは申し上げられませんので、申し訳ありませんが、さあそれでどうなる、さあどうしていこう学大 FM ということなんですがね、いろんな意味でのまあ興味と関心を注ぎつつも、また、スリリングなドキュメントなですね、方法保存を続けてお送りしていかれればと思っておりますので、引き続きどうぞ学 F 的にはまあホームページ、あるいはまあ BBS 等についてね、いろいろとご注目いただければと思います。ホームページアドレスは http://学大-fm.com/宛てというふうなことでございますんでね、まあ、そちらの放送本編にて来週もお送りしております したら、どこかで放送やったんだなというふうな形でご確認いただければなというふうに思いますね。まあ、いずれにしても大いなる期待と希望を込めてこのご挨拶にてまずは今日もお別れしたいと思います。さあ皆さんよろしいでしょうか。じゃあ最後のご唱和でお別れしたいと思います。松本先生お付き合いいただいてよろしいでしょうか。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
松本先生本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
先生どうもありがとうございました。
YJFM YJFM こちらやるじゃん FM 周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。